風呂行こうか。
始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林ひろきと、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。
夏白浜。夏ですね。
夏ですね。いやー、久々にね、このね、白浜の宮に戻ってまいりましたよ。
この松原八幡神社ね、はい、なんか田舎の実家に夏休みで帰ってきたかのような、なんか懐かしい感じがしますよ。
そうですね、前回あれね、真冬でしたもんね。
寒かった、
はい、
ところが私、今見てください、この真っ赤な T シャツ。
はい、なんですか、その星とこの。
これはアウン・サン・スー・チーさんの生徒の旗です。あの永田のミャンマー料理屋で買いました。
そうなんですか。
ものすごいいい加減なミャンマー人から買いました。
まあまあまあまあ、それはさておき、まあ、前回のあのラジオのね、白浜の会からいろんなことがございました。
ありましたね、
はい、今回再び我々はここに戻ってきたわけでございますけれども、は
い、ところがラッキーさんがいませんね。ラッキーさんは、あー、
そうなんですよ、今日ラッキーさん
は
ね、
サオリンさん、ラッキーさんどこ行ったんですか。
ラッキーさんは今日は神戸でお仕事です。終わったら駆けつけてくれはるんですけども、まだ来てないけど始めます、
うん、ということは、私前に遅れた時クビにされかけたんですけれども、ラッキーさんもやっぱりクビですね。
ラッキーさん
と松本さん
と全然違いますからね。松本さんと違って真面目に働いてはるだけなんで。
そんな人を社会の寄生虫みたいに。
いやいや、サオリンね、あの松本さんにもたまには働くこともあるんですよ。
そうですよ、今日もあっちのものをこっちへ横流しって違うんちょね。
まあまあ似たようなことをしてはるわけですけれども。
そういうことある。
ところでですね、前回このお風呂行こかラジオでね、お邪魔したのが第21回、はい、年末でございました。先ほども言いましたけども、
ね、はい、あの時は窯が壊れかけてて廃業目前という情報が寄せられてね。
そうでした、そうでした。
お湯を沸かせなくなるギリギリまで大事に釜を撫でながら沸かしてはるという話をお聞きしました。
はい、そうでした、そうでした。ところがですよ、今年に入ってね、あの経営者のご主人とおかみさんは心機一転、うん、もうね、大枚はたいて新しい釜に入れ替えて営業を続けるという決意をされたわけですよ。
とうとう決意されましたね。
はい、その護衛団をですね、みんなで支えようということで、あの姫路白浜の銭湯存続を願う会というのもですね、できまして、みんなで掃除したりね、タイル張り替えたりしましたね。
このご時世、
はい、
銭湯が次から次へと廃業していく中、釜を入れ替えてやろうかというところを応援せざるを得ないということで、ね、はい、もう新しい釜が入った2月26日風呂の日ですよね。
はい、
風呂の日ですよね。釜復活祭というのを催したりしましてね、ずいぶん我々もここ白浜の宮には通ってまいりましたよ。
新聞やテレビにもずいぶん取り上げてもらいましたね、
うん、私もついにテレビカメラにオールヌードで登場してしまいました。
はい、まあでもね、あれからあちこちからね、取材を受けられて一番活躍されたのはやっぱおかみさんですよ。
そうですよね、
うん、
あそこを歩いてきはるのはラッキーさんじゃ。
おー、まさしくラッキーさんです。白浜の街角をラッキーさんがこっちに向かって優しそうに嬉しそうに笑っておられます。
仕事が終わったんですね。
はい、そうですね。
呼んでみましょうか。
はい、ラッキーさん。はい、というわけでラッキーさんの登場です。
はい、遅くなりまして、しかし遠いわ。
ご苦労さんでございました。 久しぶりの白浜どうですか。
あ、いや、前に来た時えらい寒かったんですね。まだね。
そうでしたよね。
もうこれすっかり夏の風情ですやんか、うん、これ田舎の神社の前の広場は夏が似合いますね、やっぱり。
そうですね。あのね、釜が壊れた寒い寒い冬から季節は巡り巡ってすっかり真夏になりましたよ、
うん、もう白浜温泉から歩いて10分かからんところに海水浴場があるんですけどもね、はい、もう海水浴の季節ですよ、
うん、そうなんですよ。あの土日はね、松原八幡のこの前から海水浴場まで無料のバスが出てるという話ですけどね。
そうなんですよね。で、白浜温泉から海岸行く途中にドンキホーテができております、はい、今年の白浜温泉の復活に続く大ニュースやと思うんですけれども、は
い、花火とかいっぱい売ってましたからね。
ちょうどこの神社の前の広いところ花火に最適ですよ、はい、していいかどうか知らんけど、はい、でこの海で泳いでそういう白浜温泉で風呂に入って花火して帰るっていう、もうこの、うん、徹底的に正しい夏休みの一日、
はい、
休日を過ごせる季節になったわけなんですよね、
はい、そう言ったら白浜温泉さんはほんま日曜日定休やのに8月だけ日曜も営業するっていうことですかね。
そうなんですよ。それは遠方からでもね、入りに来るチャンスが増えるっていうことじゃないですか。
そういうことなんですよ。定休日をね、遠方からのお客さんのためにわざわざ開けるこの心意気、なんかほんでもらえるっていう話ですよ。
そうですね。
8月の日曜日に来たら、はい、休みの日わざわざ来てくれはったお客さんをただでは返さない何がもらえるんかまたねブログに載ってると思いますけど
この後のインタビューで出てきますけどね、
はい、その前にブログに載ったなかたい。やっぱりね、夏といえば海ですよ、うん、海といえば夏、夏こそ海辺の銭湯の本当の風情が味わえる季節なわけですよね、
うん、なるほど。というわけで今回はこの冬から夏にかけての半年間でですね、白浜温泉に何が起きてどう変わったのか、それを聞くためにですね、今回再びこの白浜温泉に行こうとなったわけですね。
ところでこれを持ってきたんですけどね、アーガイル模様風。
お、これは幸福を呼ぶラッキー銭湯ポストカードシリーズの、これまた白浜温泉の内部バージョンじゃないですか。
やっとできました。
ついにできたんですねこれ、うん、アーガイル模様みたいなねタイルの床が描かれております。
いいですね。これまではね、これ2枚セットのうち外観の1枚だけが完成してたんですけども、ね、はい、これで2枚セットがようやく揃ったと、はい、いうわけなんですよ。
ということはですよ、はい、8月は白浜温泉が特別に日曜日も空いてるだけじゃなくって、来たらこのラッキーポストカードも買えると、
そう、揃いで2枚揃って買えると、
はい、
来ないわけには参りません、
う
ん、
あ、もうそれじゃ早速ね、おかみさんも待ってはるでしょうしね、だいぶ言うとはりましたよね、中はまだですか、中はまだですか、
だいぶ催促してねラッキーさんがなかなか言わ
ねえ、大変やねこの
まあそれではね、早速納品にね、
だいたいラッキーさんタイル柄の銭湯書くも遅いんです。
多分ねそこで止まってたんでしょうね。いつもなんかブツブツ言うてはりますもんね、タイルの時は。
石の床の銭湯はそったかけはんタイルの銭湯なかなか出てけへん、
はい、今回も多分苦労しはんやったんやと思いますわ。
大変
なその苦労っぷりを見てもらわんとね、
はい、おかみさんもね楽しみにしてはるでしょうし、じゃあ早速ね納品に行きましょうか。
いや、納品というかおかみさんへのインタビューでね。
まあまあまあ、そうでしたそうでした、はい、インタビューも忘れてちゃんと撮りましょう、うん、ではポストカードの納品方々ですね、おかみさんにお話を伺いに参りましょう。はい、我々はですね今白浜温泉の脱衣所へと入ってまいりました。
はい、来ました、
ね、前回ここに来たのは去年の12月ですね、ラジオで寄せていただいたのは。
そうでした。状況が一変しております。
はい、ということでですね、早速おかみさんの山本ひろ子さんにお話を伺いたいと思います、は
い、
どうぞよろしくお願いします。
というところありがとうございます。いやいや、
前回12月に伺った時はね、はい、釜がもう悲鳴を上げてると、
どないなるかと、
はい、もう撫でながら毎日お湯を沸かしてると、そういうお話でしたけれども、
白揚げさん言う方から、はい、もうここ危ないですよ、はい、廃業秒読み状態ですということで我々急遽飛んできたと。
早く行ってくださいっていうことでね、うん、あれからもうね、もう半年以上ですね、
は
い、
過ぎました、
過ぎましたけれども、うん、簡単に説明しますと、新しく釜を入れ替えられましてね。
そうなんです。
再生で復活されまして、その辺の話をじっくりと伺いたいと思います、はい、おかみさん、ついにね新しい釜で半年間過ぎましたけれども、
怒涛の日々をなんか過ごしたようにやっと落ち着いて、
はい、
日々の生活、
う
ん、 ゆっくりと楽しんでますけども。
あ、そうですか。
でも聞いた話によると今日も朝6時から釜に火入れてあったということですけども、
は
い、
楽しくって。
あ、そうです。前回はね、釜になるべく負担をかけないように朝からゆるりゆるりこう沸かしてるという話で、当時でも6時ぐらいから、
ね、同じ6時ですけど今は遊ぶ時間を広げるために6時から炊いて癖は、長いことの癖はもうやめられません。
やっぱり楽になりましたか、新しい釜に変えて。
楽になりました。木 の消費量も半分ですし、保温力が本当にいい釜屋さん紹介してもらったおかげです。
深草さまさまで、
前のやつはね、もう20年よく頑張った、賢い賢い言うてたのに、うん、新しい釜屋さんから言わすととんでもない釜だったらしくて。
だってこの近所のでね、何年か前にあった杉の湯さんっていう、廃業されてそのままほったらかしてある釜場があって、なんか使えるものないかって言ってみんなで見に行ったら、ここの釜よりいい釜だ、やめて何年間も野ざらしになった釜の方がまだいい。
でもね、そうやっていろんなね、とこ行ってもらえるものはないかとか言うてね、ほんま皆さん協力してくださってね、新しい釜に入れ替わったわけですけれども、
この釜入れ替えるとなってからこの半年間いろんなことがバーッと起こったと思うんですけれども、どうでした
か。今考えると決心をつけたっていうのが熱、それこそ本当に皆さんの情熱の熱ですね、きっと。なんかあんだけやめる気満々やったのが、うん、ある日突然にしようって思った気持ちは本当に自分でも説明つかないくらいの、だから皆さんの後押しがもうとんでもない大きな後押しだったと思うんです、うん、
やめてゆっくりと第二の人生過ごそうと思ってたのにプロをやることになってしまったんですけど、喜ばしいことなんでしょうか、それとも残念なことなんでしょうか。う、
仕事があるありがた、自分が動けるありがたさ、はいはい、今を自分で楽しめる時間を持てて仕事もできてっていう、う
ん、
今
ちゃんと朝の6時から火も入れられてそっから風呂営業するのもおもろいかもしれないけ
どそうですね、昼までに入ってもらえるぐらいの勢いで炊いてんのに、4時回らないだけ。
しめなまた。
それに8時半だったら閉めます。申し訳ないです、ね。
4時間いや、これ日本に唯一かも。
そう、もうこんな風呂ないですよ。
どんだけ性能のいい釜入れても営業時間は絶対増やさないという。
しかも湧いてるのにっていうね。
で、大きい遊びに行くっていう。まあエンジョイされているようでも本当に良かったですよ。
これが長続きするっていうコツかもしれませんね。楽しむということ。も
う贅沢に巻き使うという。
あ、また新しい釜、新しい釜で苦労がちょっとあるんです ね、いろいろ。
ちょっとだけ整理しておきますと、はい、前回ここ伺ったのは去年の12月26日の放送でこのお話させていただいて、その後2月の何日かにこの釜が壊れて、はいはい、2月の26日に新しい釜を入れて再スタートを切った、
はい、そうです。
でそれから半年経ったっていうのが今日なんですよね、
はい、
新しい釜に変えるドタバタの頃を通じてですね、テレビの人とか新聞社の人とか見たことないお客さん、ボランティアの人とかもいろんな人が押しかけてきたと思うんですけど、
はい、
びっくりしたでしょこいつら誰やってい う, ってい
う。そうですね、迎え入れる方は全くどなたって誰が誰が分からへんし、でも皆さんは和気あいあいと自分たちで仕事の段取りも決めて、たわしやら石鹸やらとか、あの長靴から手袋から、あのうち用意しますって言うたって10個もあれば余るだろうっていうのが、ああ皆さん自分でお持ちで、延べにしたら20人ぐらい、ああ
三重からねタイル張り手伝いに来て脱衣場で寝泊まりしはってね、
そうです、
手伝っていかはった人もいましたし、
ペットボトルにお湯入れて湯たんぽにしましたね。
松本さんも一泊しはりました
か。一泊させてもらいましたゆっくりと寝させてもらいましたよ、布団引いていただいて
そうタイルの補修だいぶね松本さんが温度を取ってやらはりまして、カランの下とかは全部あのね、
普通のお風呂屋さんはやっぱプロの風呂屋としてここはこんな風にしたいとかいうことがあると思うんですよ。僕らみたいな素人に勝手にそんなさせてくれるようなところはそうそうないと思うんですけれども、
初めてお見えになった時ね、もうどんだけ褒めるのっていうぐらい褒めてくれはったのに、今度本当に一転営業を再開するとなるとここは汚いあんな褒めてくれはったのに可愛いって言ったでしょって、ああしとかないとこうしとかないとって、それこそ古いお客さんの石鹸やらそういうなカゴを、はいはいはい、もう見えないけどまあ置いとこう、はいはい、置いとこうでもうきっと一生来ないやろうっていうのが積み上げられてもう歴史となって置いてあったやつを、は
い
は
い、捨てさせていただきます
私が見ながらでもこれは多分使ってはりますとか言えればいいんですけど、ね、はいはい、使ってはるかどうか分からへん分からへんって言ったらもう一斉に
もう有無を言わさずも、
そしたら後からあれはないこれはないええの出してきてこの方がいいからこれ使っといてくださいとかもう一セット全部新しくして今度からこれ使ってくださいとか、ね、
もう松野さんの顔写真貼ってこいつが捨てましたってもうね、
あんだけ捨てるものがある、
断捨離
ですね。もう風呂からしても広い分だけ何とでも置けるから、うん、それを汚いとも思わないし、何にも思わないで過ごしてきた。それが一斉になくなると本当に空っぽなんですよね今お客さんたったこんだけっていうぐらいに洗面器の数がないんですよね。
あ、まだ空いてますもんね。
まだ空いてますけど
常連さんはね、おけと石鹸と置いとける、は
い、いや、ちょっと誤解ない言うときますと、汚いっていうのは本来のこのお風呂屋さんの魅力がここをきれいにしたらより引き立つっていう意味できれいにしていったというわけで、最大限魅力を引き出すと、そのためにはどうすればいいかということを考えて、やらせていただいたわけだ決して置いてある常連さんが大きいが汚いって言ってこのも捨てろっていうだけのことじゃないんですよ。
あっちこっちね掃除したらね、思わぬ古いタイルが出てきたりしてね、 それでタイルが修繕ができたんですよ。できた、はいはいはい、あんなに行さんタイルが残ってることも知らなかったですよ。あ、そんなことでもなかったら一生出てきもしないタイルでしたよね、うん、もう今手に入らないって散々褒めてくださるタイルが山のようにです、
ね、発掘されましたそうです、ね、ある種発掘でしたよね、あの遺跡の発掘みたいなもんですよね。
そうですね、
もう遺跡化し仕掛けてたんです
あのテレビに映った時ものすすごい汚い風呂でしたもんね
ボロ
ボロボロの風呂です。そりゃあかんやろって、これで営業再開はあかんやろっていうぐらい、写真とかテレビで見ると、うん、汚いもんでも綺麗に見えるって言うんですよ ね、
でもやっぱり毎日おったらね、それが分からんもんなんです。ちょっとずつちょっとずつ壊れていくわけですからね、うん、
でもそのねテレビ今話出ましたけども、 NHK でも放送されましたし、あれ結構全国放送でもね、後からもう1回流れましたし、
日本で流れましたね、
はい、あれを見てね、見たよって言わはる方は結構いはったんちゃいますか。
東京からお客さんがお見えでした。その場でテレビに映った時に私の名前となんか引き換えてくださったんですって。それで山本博子さんはって言うて名指しで
ご指名がかかりながらこのタイプやったんでしょうね
捨てたもんじゃない
まだまだいけますよ、まだまだ
どうせ。でもテレビ出るのは抵抗なかったですか。
テレビ出るのは映るなんて思ってませんでしたしね、お風呂が映ると思ってましたしね。
出たね、新聞もいっぱい出ましたし、テレビもね、何回、何社か来てましたしね。
なんか時期は本当に訳の分からへん時期やったから何でもありです、何月何日に何かですって言ったあ、そうですか
どうでした、そのテレビに映った自分を見て。
いや、そりゃ映らへん、
可愛いって思いました。
そりゃ映らへんの方が良かったけど。
誰やらこのべっぴんさんは。
いやー、申し訳なかったですね。
脱衣場に雑記帳を貼るようになったんですよね。そうそうそう、男湯と女湯にね、
いろいろと。
そう、遠いところからお見え
千葉から来ました。いつも家の風呂に入ってるので、とても柔らかい優しいお湯でした。懐かしい肌触りで気持ちよかった。また入りたいです。また千葉から来てくれはるでしょう。だいたいね、ここって近所の常連さんのためのお風呂でしたよ、ずっとね。こんな遠くからわざわざここをめがけて。
それも皆さんのおかげやと思うんですけどね、うちの存在自体を皆さんご存知じゃなくって、うん、やっぱりいろんなところで情報が出たっていうことが、うんはい、近所の方も廃業してると思ってるから
いやいや、こう一人白浜の人が書いてはりますけども、白浜町の住人ですが、線路より北に住んでいるため小さい頃は ABC 温泉に行っていました。今日初めて白浜温泉に入らせていただきましたが、昔懐かしいレトロな雰囲気に魅了されましたって書いてありますね。
そしておかみさんのお人柄が大好きになり、ファンになりました。
これから夏に向かうのでまた来たいです。
これ ABC 温泉のはもうないんですかね。
あ、もうだいぶ前にね。
でもこうやって地元の方も改めて発見してくれはるというね。
そうです、昔の常連さんで、はいはい、もう今は他に引っ越ししたっていう方が、はい、テレビ見たら懐かしくなってって言ってまたお越しになって、まだやってたんやなって嬉しそうに言ってくれはったら、こちらの方が
隣町の的形から来ました。両親が気に入ってしまって両親に連れられてきました。良い銭湯でした。また来ます。
これはあれですよ、舞鶴の若の湯という、ここもまたレトロなね、洋館風のいい風呂なんですけれども、 そこの若おかみさんがね、浴場新聞で白浜温泉さんの記事 事を読ませていただき、ぜひ一度来させていただきたいと思っておりましたって言って前鶴から車で飛ばしてきはったという、ね、
行きたいと思っててテレビ見たらちょうど映ったからもう今日しかないって言って、よそのおかみさんってこんなに元気っていうぐらい元気の、
いやひろくさんも十分元気もうそれ以上に元気ですけど、
元気なお方でした。長いことを話しさせてもらって楽しかったです。
結構ねその近所の人にとっても我が町の再発見につながり、はい、ちょっと離れたところからもねわざわざ行くよという人もおり、はいはい、そしてこうやって
同業者のね
同業者の人もね来てくれはったということで、バラエティに飛んできました。
また再開して新しい輪がどんどん広がっていってる感じですね。これで
今まで長いことね商売してきてもう一回やり直しの線引いたところからも今まで商売してた気持ちとはもう全く違うような気がします。辞める日に向かって進めていってましたからね
ゴールが店閉めるっていうところ
だからなんとかその日までっていうだけで別に力も入らず元気も出ずお愛想も言わずお湯を打って生活してましたけど今は笑顔ってます
お湯もね再出発してから竹炭風呂になりましたね。近所のあのたこ焼き屋さんですね、はい、自分で丹波笹山にある炭焼き窯で竹炭焼いて持ってきてくれてはる。
もう本当に近くなんですけども、はいはい、その方とお知り合いになったっていうのも皆さんのおかげやし、近所の方でも営業時間が短いとここの前の道を通らなければお風呂屋さんって分からへん
ところがちゃんと看板のね文字も作り直し、もう画期的なことが起きましたよ。今まで廃業してるようにしか見えなかった白浜温泉の入り口の横に営業時間何時から何時までってついに書かれました定休日もちゃんと書きました。
定休日を書きました。長いこと待っとってえ今日休みやったんやってようそういう声を聞いて昨日来たのにとか言ってそれも大丈夫
もらっては何人も前でがっかりして帰っていかはった人がやるんです。
そうです、ね、どうして定休日を張り出ししてなかったのか分かります
すごい商売されてましたよね
まあそれはそれで貴重やった気もせんでもないですけれど も
幻の風呂屋、あんたあそこ入ったついに入ったみたいなね、ついにあのコモドオオトカゲ発見みたいな
常連さんは何か言われてますか。
常連さんがね遠いとこから来はったお客さんに声をかけてくれはるようになったんですよ、はい、常連さんがまた来たってなって言って帰りはるって
営業部長が勝手に出てくれて
る。そうですそうです、はいはい、あの常連さんがなんかすごい宣伝してくれはるんですよ。あ
なんか活気が出て喜んでくれたんやろか。
あそうですね、お風呂屋の一員になったような、なんかもう今までボランティアで支えられて営業を再開してバトンタッチしたみたいに今度常連さんが支えてくれはるって。
素晴らしい、
いい回転ですね。
あそうです ね
やっぱ新しい風をなんか感じてくれてはるんかもね。
そうかもしれません。
なんか その後困ったこととかマイナス点はないですか。
マイナス点考えないようにして
そう松本さんにそそのかされたとかね、そういうことは考えない。
なんで今仕事しとんやろうとかいうのを考えません、
はい、なるほど、明るく生きる秘訣ですねこれが
四国のね松山の外れにある小さいお風呂屋さん、はい、息子さんが後継がはったんですけど、その方が経営のことは考えないようにしてます、考えたら悲しくなるから
そうです、だから お客さん自体がどっと増えてバンバン剤っていうじゃないですけどね、うん、でも別にそれはそれとして、はいは
い、常連さんも入れ替わってね一定数保っていくようになればね、うん、一番いいですけれども、
新しいお客さんがねついてくれればいいんですけど、はいはい、なかなかそれが難しい。
趣味でお風呂に来る人っていうのが存在するっていうことも初めてし、はい、遠いとこから電車代の方が高いんですよ。風呂代なんか410円です
ね。いやいやもう申し訳ないかね。林さん京都から来てますけど、はい、日本中の人が京都に仏像を見るためにお金払ってるんですよ、配管料ね、うん、そのために新幹線乗って京都まで来るんですから、そのこと思ったら白浜温泉に飛行機で来たって安いです。
そうですよ、
お風呂入れておかみさんと1時間おしゃべりできて
そんな風に聞かせると本当にそうかなと思う。
前に配管料410円で買いといても多分大丈夫だと思いますよ
お風呂付きでいやいや値打ちあるんですよ。その値打ちに気づき始めた人たちが出てきたっていうことなんですね。半年間心に残っているようなことないですか、
は
い、その
毎日が楽しくなったっていうのは本当にありがたい。
毎日が楽しく、
毎日が楽しいです。
あもう今日入ってきて気づいたんですけど、なんかのれんが楽しいことになってますね。
そうなんです、そう自慢するの忘れてました
あれはもともとの牛乳石鹸かなんかののれんにおかみさんが書き足さはった
んです。おばあちゃんの由緒正しいもう古い日もう本当に日焼けして、はいはい、もう柄も何もわからへんよ
になって捨てなくちゃっていうようなやつ、はい、絵描きました、
ね、裏から見たら前の絵柄が分かるんですけれども、前から見たら描き出し思いっきり描き出してありますからね。
そうです、見て描いてください。
いや、あののれん見ただけでこの人風呂屋楽しんだはるなってみんな分かると思いますよ。生き生きとした絵が描かれてね。
あれはこれからいろんなバージョンがまた増えていくんですか。
そうですね、それこそ色あせたのれんならたくさんあるんです。シミがいったのれんのシミのところをどうやって利用してこのシミを生かして絵を描こうかとか、
はいはいはい、
そんな風に考えて。で、
中もね、すべてのロッカーにこの
手紙が
オープンの時だけのね、うん、イベントとしてしたんですけどね、うん、そのつもりやったんですけどね、
もう季節ごとに入れ替わって、
季節ごとに。そうです、
夏バージョンになってますね。
夏バージョンになってます。
風鈴とかね、
すべて夏バージョン、
キュウリとか、はい、いろいろと
初中お見舞いです、うん、はい、
一番気になるのがあれね、2番あーすっきりウエストのくびれ
憧れの、
ね、憧れのくびれなんですよね、
はい、女風呂の2番のロッカーね、来られたらぜひ見ていってくださいねもうぼちぼち時間ということなんですけれども、この半年いろんなところからね、白浜温泉目指して来られた方もたくさんいると思いますけれども、まあそういう方に対して何か来てくださったお礼とか、あとまだこの半年間で来れなかった人に、
はい、このラジオ聞いてる人にね、はい、一言声をいただければと思うんですが、
は
い、
家族でもねすごく温度差があったんです初めは、うん、私だけが盛り上がってて他は冷たい目で、家族は
そうだったんですか。
だんだんだんだん皆さんの勢いに巻かれて、それはそれなりに協力的になってくれたし、家業を続けていくっていうことに家族で一丸となった。しばらく楽しませてもらいましたね。なんか怒涛のように日々が通り過ぎたように思いますけど、懐かしい、再会できて皆さんに喜んでもらえて、
はい、
自分も楽しい生活が送れて本当に良かったと思ってます、はい、お世話になりまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いします、
はい、ということでね、全国のお聞きになっている皆さんね、はい、ぜひまた白浜温泉の方に来て、おかみさんと楽しいおしゃべりを楽しんで帰っていただければと思います。
はい、
はい、というわけで白浜温泉のおかみさん山本ひろ子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
白浜の海にもほど近い昔ながらの銭湯ですけれどもね、ここ白浜温泉は廃業されたらこの一帯から銭湯が消えてしまうという状況だったんですけれどもね、釜を入れ替えて営業を継続されました、決断されました、はい、うん、常連さんはもちろん我々銭湯ファンにとってももう嬉しい限りです。
もう郷愁感に満ち溢れたレトロなこの雰囲気に加えてね、この銭湯になくならないでほしいというたくさんの人々の願いがもう随所に散りばめられておりまして、
はい、
もうタイルの一枚一枚に染み込んでさらに魅力が増していると、
はい、
まだちょっとねやり残しているタイルのところもあります、はい、またやらせてもらいたいと思いますので
さっき気になって貼りましたけれどもね、
はい、リスナーの方もねタイル貼りやってみたいなという方おられたら、はい、もうぜひ来ていただきたい、
はい、
またお知らせいたしますのでね、はい、お願いしたいと思います、
はい、さらにですね、ここから歩いて 7,8 分のところに白浜海水浴場というね、この辺りでは有名な海水浴場があるんですけれども、はいはい、8月の盆明けの土日ぐらいまでですね、松原八幡の前から
はい、
海岸まで無料の送迎バスも出てるということでですね、海水浴場帰りに白浜温泉によって一風呂浴びてさっぱりして帰ると、
うん、
こういう喜びもねまた8月には待ってるわけでございます。
最高、
はい、しかもですよ、
はい、
そういうお客様のためにですね8月は特別に日曜日も営業されると、
はい、定休日なんです本当は ね
週休2日なんですけど8月は日曜日もやっちゃおうと、はい、さらに、はい、日曜日に白浜温泉に来られた方には特別にですね、
漏れなく、
はい、サオリンプロデューサーが作りました、
はい、
特製白浜温泉ハンカチ、手ぬぐいハンカチですね。
しかも手染めでですね、
はい、
姫路白浜2012年8月熱帯魚の絵、これがビシッと染め抜かれておりましてですね、はい、確実にもらえると、
はい、
もう来るなら8月の日曜日やなと、
はい、
こんな感じでございますね、
はい、
そしてですね、なんとラッキーポスカね、
お、
これ外部と内部の2枚セットになっております、はい、完成させまして2種類揃いました、
はい、
もうねこれ姫路の2大名物になったと言ってもいいと思いますよ、はい、姫路城と白浜温泉、姫路観光と合わせて、
はい、
来ていただいたらですね、白浜の海でも泳いで最高の休日が確実に保証されると、
はい、
いうことなんですよ、
はい、全くもってその通り、
はい、
山陽電車白浜の宮駅から歩いて 7,8 分、姫路市白浜にあります小さな銭湯白浜温泉さん、
最高です。
白浜温泉で風呂に入りまして、再び松原八幡の前に戻ってまいりました、
は
い、
夏の夕方の風呂上がりですね。神社の前のそぞろ歩きたまりません。
気持ちいいですね。
これで一緒にいてるのが林さんとラッキーさんじゃなくて、浴衣姿の長澤まさみとガッキーやったらもっとええねんけどな。
まあまあね、そんな死ぬまで絶対実現しないことを望むのはやめましょうね。我々今やってるのものがあるじゃないですか。
あ、もしかしてあれですか。
あの黄色いやつですよ。
え、もしかしてあの泡が白い、
はい、
乾いた喉に染みるあれですか。
かー、もう我慢できませんということで、第28回目の風呂行こかラジオもお別れの時間になりました、
はい、
これからもいろんな銭湯にお邪魔して、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援し続けたいと思います、うん、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、はい、次回は、8月の風呂の日、8月26日の放送の予定です、はいはい、ということでナビゲーターは私林裕樹と、
遅れてきたラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、風呂行こうかーい。
今週後やってまいりました、風呂行こかのお時間。